企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップを招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今回も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決するIT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード6625東証スタンダード上場、ジャルコホールディングス代表取締役田辺純一さんにお越しいただいています。田辺さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ジャルコホールディングスは東京都中央区日本橋に本社があります。パチンコ、パチスロなどアミューズメント業界向けの貸金業と不動産賃貸事業と M&A 仲介の3本の矢を持つ企業です。では田辺さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
はい、パチンコパチスロという市場に対して金融、不動産、M&A、コンサルティング、投資という手段というか方法を使ってですね、2B でパチンコ企業に対してワンストップサービスを展開している企業です。
ありがとうございます。事業内容についてはまた後ほどじっくりと伺わせていただきたいと思います。まずは田辺さんの自己紹介を兼ねて、しばしお質問にお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では田辺さん、生年月日を教えてください。
昭和40年11月11日ということで、割と最近に還暦になったばかりですね。
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。
子供時代をご自身で振り返って、どのようなお子さんだったと思われますか？
まあかなり気性が激しい、かな。
どうでしたか、はい、一橋大学の商学部にご進学されていらっしゃいますが、はい、何か理由があったのでしょう？
結局東大に行く実力はなかったんで、で商売やるんだったら、まあ、一橋ぐらいがちょうどいいかなと。
そして社会人のスタートは野村証券に入社されたということなんですけれども、はい、
ある程度実力でちゃんと評価してくれる、
はい、
ゼロベースの評価からやってくれる会社だという話と、やっぱり業界の中で言うとナンバーワンに入らないとあまり意味がないかなと、うん、そんな割と安易な理由で野村証券に入ったという感じです。
中ではどのようなお仕事をご担当されてらしたんですか？
最初に市場部っていう、このバタチってありますよね、
はい、
取引所、あの時まだ人でやってたんで、そこに配属されたんですよ。そこからまあ1年半後ぐらいに営業に配属されるんですけど、店頭の場所ありますよね、貯蓄商品を売る、
はい、
あそこに1年ぐらい行って、で営業に行って、でちょっと多分できたので2か店目で M&A とか事業法人部とかいうところに行くわけなんですけど、
は
い、
何年ほどお勤めでいらっ
しゃる？14年ですね。2004年、90年に入って2004年に辞めたのね。14年ですね。
ジャルコにご縁ができたということですけれども、
はい、野村を辞めた後にモリトラストっていう会社のファンドにいてですね、そのファンドが、コネクタっていう電子部品の上場会社を何社か買うという話になった時に、株式会社ジャルコって電子部品の会社が上場していて、でそこに担当になって、でそしたら僕がそのジャルコに対して10億ぐらいを投資しますよって言ってたのに、何もしないからどうしてくれるんですかとか泣きつかれたので、しょうがないのでモニトラストをやめてちょっとここにかけてみようというふうになって、だからそういう意味であれですよね、もともとそのファンドみたいなことをやりたかったのが、ちょうど上場会社でこれでお金を入れれば名実ともにオーナーにもなれるし代表になれるので始まるんですけれども、そっからが結構あれですよね、そんなに甘くなかった、うん、で半年ぐらいむちゃくちゃ勉強して、この会社の最高値どのぐらいになるかなんて計算したら、当時売上が40億ぐらいあったんですけど、福島の工場に住み込みでやって売上が5億ぐらいで、7500万の営業利益だったら永遠に稼げると思ったんだけど、はい、こんなに苦労してるのにそれじゃ割に合わないよなっていう話になって、結論から言うと、 でも事業は貴重なので、今の取締役の吉岡氏にタダで譲って、そこから何やろうっていうのを一から今の仕事をちょっと始めたっていうそういう感じですね。
ありがとうございます、はい、さて田辺さんの人となり皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半では田辺さんが率いるジャルコホールディングスについてじっくりと伺います。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの田辺さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社はこのパチンコパチスロなどアミューズメント業界向けに貸金不動産賃貸を行い、マイマンデー仲介コンサルを行っているということなんですけど、はい、この事業というのはやっぱ密接に絡み合ってるんですよね。
うちの役割はパチンコホール、有料パチンコホールを売る相手に対してそもそもお金を貸しておく1番、はいはい、2番として返せないなら不動産を売ってくれと、それがオフバラになるわけですね。でうちは賃料を得て売り手は現金と利益を得ると。で3番目はそれでも足りないんであれば、事業を売却して M&A でお金を返してくださいと、うん、買い手の方は、有料パチンコホールであるとすると、いろいろ一マーケティングをして M&A で店を買いたいというふうなニーズを探して、うん、2番もしお金がないのであれば一時的に貸す、または買い手の保有不動産を売却してもらってお金を作って M&A の金を作っていくと、うんいう、そういう意味で、まあ、一応一連の、その M&A の動きの中で、売り手にとっても、買い手にとっても、その、すべてのそのソリューションっていうんですかね、を持てるような、そういうモデルですね。それで、なおかつ、自分はその第三者として手伝うというよりは、自分もそのお店の不動産も持つし、設備も買うし、お金も貸すし、根本は自分のポジションをお客さんとその共有するというところが強みなんじゃないかなと。まあ、パチンコ業を営む企業への 2B のサービス会社として、すべての解決方法がワンストップで提供できるみたいな、まあ、そういうお役に立てる存在になれるかなと思って、そういうモデルを作っていったということですね。
は
い、
まあ、そこでも、まあ、安定収益、ずっとお金がもらえるっていうのは、やっぱ不動産賃貸、
そうですね、
これは賃料がもらえるっていうことなんですけど、はい、全体で今どれぐらいの不動産を保有されてるんですか。
開示を前提にすると750億円から800億円ぐらいですね、44物件で、年間のトータル賃貸収入が51億3200万です、
ね、なるほど、
はい、パチンコの賃貸不動産で特徴的なのは、パチンコホールっていうのはだいたい1年ちょっとやると、黒字だった場合永久に黒字なんですよ。
なるほど。
だから一生賃貸なんですよ。もうちょっと丁寧に言うと、パチンコ店オープンします、出します、赤字になります、閉めます、黒字になりますっていうと、こう1年半ぐらいでお客さん安定するんですね。
なるほど。
常連客がどれぐらいいるかって分かるので、その時点で黒字だとほぼ一生黒字だし、中途半端に2年借りると彼らは建物投資とか設備投資すると回収できないので、
なるほど、
自動的に20年賃貸を彼らは望むので、で自動的にそういう長期の賃貸契約になると。
なるほど。
で長期の賃貸契約になった場合、例えばこういう名刺で言うと誰もご存知のマルハンさんとかが、
はいはい、
15年20年払えますよっていう賃貸契約を持ってきてもらうと、仮にうちがその金融機関のその例えば A 銀行の B 支店に家賃を振り込んでもらえば、マルハンさんのクレジットでお金を貸してくれるみたいな、まあ簡単に言うと、例えばマルハンさんの物件でネットで 8% で家賃がもらえるとすると、マルハンさんはもしかすると 2% 以下で借りれるならば、銀行から 6% のスプレッドかけることの賃貸期間の利益が、の現在価値に引き戻したものがうちの価値になると。まあ、うちはそういう意味ではそのアービトラージャーかもしれないですけど、まあ、そういう仕組みですよね。
で、このパチンコパチスロなどアミューズメント業界って、想定よりも大きいんですよね、
はい、
市場が。
だから皆さん結構オワコンだっていう人がいるん
ですね。そうですよ。だから減ってきてるとは言われますよね。
ただそれっていうのは、今売上自体、はい、お客様が使う年間に使う合計額が17兆5000億円、
17兆5000億、
そうですね、はい、で横比較でいうと飲食業界の売上が21兆、観光業界が11兆、スポーツ業界が4兆、ゲーム業界が3兆、
一番近いのが飲食の21兆ですよね。
そうですね。ただ 彼らの場合はあれですよね、元値が結構かかっていて、
原価かかりますよね。
そう、パチンコの元値っていうとどっちかというと、うん、飲食に国でいう原価がパチンコ台なので、うん、まあその台をいかに安く買えるかと高いんですけどね、うんうんうん、あと縦比較でいうと、うん、1995年が直近30年で一番、売り上げが大きくて35兆、
35兆からもうだいぶ半分ぐらいになったんですね。
ちょうど半分で2024年で17兆5千億、うんうん。ただ店の数が1995年は1万8千店舗あったのが、うん、今6千店舗ぐらい
な。3分の1になっちゃったと。
そうですね。
売上高は半分で、はい、店舗は3分の1。
そうですね。
で、1店舗あたり 1.5 倍になったってい
う。そうですね。
これってやっぱり御社の追い風ですよね。
だから業界が、うん、ベストシナリオで言うとあるところまで止まってくれて今みたいに、うんうんうん、で残存者利益が出て、うん、大きなところだけ、もともと儲かってる業界なんで、たくさんの会社とたくさんのお店が存在する、
うん、山のようにあったんですよね。
そうなんですね、うん、だからこれだけの規模、1店舗やるのに50億ぐらいかかるのに、うん、それが1万8000店舗とあったっていうこと自体がちょっと異常な状態で、うんうんうん、今の方が普通かもしれませんよね。
でパチンコ1店舗で100億円を超えるような値段のつく店舗あるんですよね。
都会だと結構ありますよ、うん、東京だけだと30店舗ぐらいあるんじゃないですか、
うん、100億超えてるやつか。
そうですそうですそうです。まあ都会でも最低でも400、500坪、田舎だと6000坪ぐらいいるんですけど、うん、はい、速攻で一番家賃が高いのが、うん、多分払えるのがパチンコ。だいたい1日あたりの売り上げと家賃が同じぐらいになるんですよ。
だからあとの29日で、はい、まあ儲ければいいと。
そうですね、うん、もっと言うと、うちで言うと優等生のパチンコホールなんか、うん、お店に朝からいて10時に開店して11時、12時、1時、1時になったら1ヶ月分の家賃が出るので、そういう状況ですよね。あとだいたい参加人口も含めて考えると、うん、今757万人、うん、だ 6.3% ぐらい、あの赤ちゃんまで入れてですね、うんうんうん、その757万人参加人口のうち、毎日パチンコホールに行く人が84万人。
毎日行くんですか ?84 万人。84万人。
週に2、3回行く人が67万人。週に1回行く人が107万人。月1回から3回、これ僕ですけど、194万人。いわゆる常連と言われている人たちのこの合計が452万人いるわけですね。まあ、この人たちが支えていると。仮に452万人の常連の人たちは、パチンコ人口の 59.7% ですと。その人たちだけ残ると何が起こるかというと、59.7% でパチンコ店の今の存在している店舗が6000店舗なので、3582店舗しか残らないと。でも今のこの6000店舗残っている状態で、今、黒字率が 75% 超。なんですよ。3年前で一番悪い時で 45% ぐらいだった。半分ぐらい赤字だった。で、去年、一昨年と回復して、うん、今ちょうど開店しているところの黒字率っていうのは、営業黒字率っていうのは 75%。つまり3500店舗になると何が起こるかっていうと、全員儲かる。集中するので、より投資効率をっていうか、絶対額で言うと、他の業界とかね、娯楽業界の中で比べると、やっぱりベースとなる人口っていうか、パワーがやっぱり大きいっていうか、はい、残念ながらそれだけの魅力があると。
こんなに市場規模が大きいのに、はい、この業界をまあ支援する金融機関、はい、非常に少なくて、はい、まあ、上場企業としては、はい、まあ、御社がオンリーワンの日トップということですか、
はい、一部ノンバンクも頑張っているんですけど、彼らの場合は資産が100だった場合に、資産が100のうちの不動産が60だとすると、その60に掛け目を入れて、うん、60に対して40ぐらいしか貸さないので、うんうん、うちの場合は価値が100だとすると、それに対して70ぐらいまではいけるので、うん、この差の30がお金を必要とするパチンコ企業にとっては非常に意味があるから、いいポジションで商売ができてるのかなと。
うん、で、やはり御社上場企業としては、株主還元にも積極的で、はい、累進配当制度、はい、まあ、配当下げませんよ、はい、ということですよね。
はい、
で、現在18円配当、はい、まあ、株価で割ると利回り 5% 超なのに、はい、クオカードとか、 直近はお米券、うん、
はい、
これの小麦収入もやられてますよね。
そうですね、配ってればその分大きくなって、大きくなったことによって、うん、トータルのステークホルダーの利益が大きくなるじゃないですか、うんうん、その何ですか、流動化に意味はあると。なんかみんな頑張ってるんだから、税金払って生きてるんだから、うんうん、せめて預けてる金 の、うん、あの一番いい安全なところをね、還流させてね、お金が動くこと、人間でもあれでしょ、水飲んであのおしこして血が、きれいな血が流れてっていうのが、そのあるべき姿であって、あんまりなんか利益の絶対額っていうか、やっぱり預からしてもらってる、させてもらってる額の大きさに存在意義があるかなというふうには思っていて、まあそれがちょうどいい今のね、そのパチンコ業態だといい立ち位置でできるので、こういうことをやってると、結果的になんか配当が高く見えてるという感じですよね。はい、
御社の今後の成長を引っ張るもの、改めてちょっと教えていただきたい
ですか。だからやっぱり資金とスピードですよね、結局自分のためにやってないので、そういう預金者のためのインフラを作りたいと思うので、まあ、早く作れたらいいとすると、それはやっぱりスピードイコール資金力ですよね、あのその大きくなってね、あの社会インフラみたいになって、ぐるぐるぐるぐるお金を回ることが素晴らしいと思っているので、そのためにやっぱスピードですよね、はい。
では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
はい、臥薪嘗胆っていうことですよね。子供の時からなんか自分がなんか根拠のない自信で生きてきたので、それをまあ潰れそうな会社をずっとやってきて、潰れそうな会社に対する世間の冷たさとかね、静かに離れていく人たちの冷たさって、それが一番あれじゃないですか、だからまだ怒られるぐらいだったら感情があるけど、あそうなんですねとか言って二度と来ないかもしれないみたいな、あの目っていうのは忘れないし、そのまあみんな利害関係があって得のために生きている部分あるんで、それはよく理解できるんだけど、やっぱ軽く見られることに対しての、やっぱり自分の意識が強すぎて、毎日肝を舐めて苦い思いをすることでね、対処を成し遂げることができるのかなと思うので、まあそれがずっと思ってることですよね。
ありがとうございます、はい、改めまして本日のゲストは証券コード6625東証スタンダード上場ジャルコホールディングス代表取締役田辺純一さんでした。田辺さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。
トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績15,000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはジャルコホールディングス代表取締役田辺純一さんでした。そして田辺さんの選ばれました四字熟語は臥薪嘗胆でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。